サークル紹介。今週は済美館で活動されている助眼会書道サークルさんをご紹介します。1日目の今日はこちらの代表の佐藤信夫さんにお話を伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速、こちらはどのようなサークルなのかご紹介をよろしくお願いいたします。
このサークルは毛筆による習字のサークルです。
サークルのお名前にあるようにですね、はい、習字書道を行うサークルということですが、活動はいつ頃、どのようなきっかけでスタートしたんですか？
このサークルの発祥時期は私も途中から入って分かりません。先生にお伺いいただきたいと思いますけれど、私は入って20数年になります。
本当に長くこちらのサークルでですね、活動されているなと思うんですけれども、はい、入ったきっかけっていうのはどういうものになりますか？
もうだんだんいい年になって慶長袋って言いますか、お家元とか朝殿の袋を気軽にさっとかけるようになりたいなという、そういうのがきっかけで入りました。
今ではもうさっとかけるようになったんじゃないですか？
ところがそれが一番難しいんですね。小さい字が大変難しいんですよ。ですから、普段やっている習字は大きい字ですけれど、ああいう袋に書く小さい字というのがむしろ大変だという、よほど熟練しないとうまくいかないですね。
まだまだ自分の高みが目指せるといいますか、次の目標、次のステップというのがあるということなんですね。サークルの皆さんですね、書道を一生懸命練習されているということなんですけれども、私たちが助眼会書道サークルさんの練習されている字を見ることができる機会っていうのはあるんですか？
ございます。このサークル自体で発表会というのは、こういう小さいサークルですからなかなかできないですけれど、藤沢市には藤沢市書道協会というのがございまして、年1回、大体3月ですが、藤沢書道展というのを1週間市民ギャラリーで行います。それから5月ですと、皆さんが参加してらっしゃる藤沢支店というのがございます。その2回ですね。あとは全員じゃないんですが、芸術文化展というのが9月か10月にございます。その3回が発表できるチャンスでございます。
3回のチャンスに合わせて作品作られているんじゃないかなと思うんですけれども、佐藤さん、これまで作った作品の中で心に残っているもの、思い出に残っているものとかございますか？
情けないことにないんです。若干は藤沢支店とか藤沢書道展で受賞したこともございますけれども、自信作というのはございません。情けないことです。まだまだ練習が足りないです。
これからですね、自分の心に残る作品を作れるように練習するっていう形になりますね。
そうです。そのつもりでやっております。
今年の作品を提出するタイミングにはですね、自信作が作れるように私も応援していたいなと思います。
ありがとうございます。
こちらのサークル、やっぱ書道ということで階級とかそういうものってご用意されてるんですか？
いや、ございません。私は今のところ年配ということで代表ということになっているだけでございます。普段の活動自体は月2回第2第4土曜日ですが、9時から11時までこの済美館でやっております。済美館の確保の場合によっては日が変わることもございます。皆さん和気あいあいとやっております。
では現在メンバーは何名いらっしゃるんですか？
先生含めて7名です。
さあ、それではおしまいに、現在メンバー募集中でしたら PR メッセージをよろしくお願いいたします。
募集はしているんですが、積極的な募集はしてはおりません。ですがいつでも入れますし、過去にはだいぶ私が入りたての頃は10人以上おりましたけれど、今はこの程度の人数ですけれど、いつ皆さんいらしても結構でございますので、お待ちしております。
見学とかも受け付けているという形ですかね？
そうですね。
見学も可能ということですので、まずは一度見学にお越しいただければと思います。 代表の佐藤信夫さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
続いてはこちらの最年長メンバーの柴田和子さんにお話を伺っていきます。柴田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらの助眼会書道サークルでは最年長メンバーと伺っているんですけれども、ちなみにおいくつなのか伺ってもいいですか？
94なったばかりで、まあこれもやっぱり行かなきゃと思う努力かな、自分でやらなきゃと思いながら参加させていただいてる。
助眼会書道サークルにはいつから参加されてるんですか？
はいはい、1年と何ヶ月ぐらいです。まだね、何しろ書いて精神的に安定するでしょう。だからこれでいいのかなと思って結果を求めていないわ。
ここではですね、まだ1年と少しということなんですけれども、柴田さんの書道歴としてはどれくらいになるんですか？
コンクールとか賞状をちょっと見てみたら、平成ね20年にはなんか書壇取ってるから、それより前からやってたみたいですね。あんまり詳しいの分かんないけど、一番油が乗ってた頃は23年ぐらいかな。
柴田さん、長くですね書道は練習されているということなんですけれども、書道を始めたきっかけ、こちらを教えてください。
もともと浦仙家の茶道をやってて、お軸の拝見とかそういう時に刺激をもらって、それがきっかけです。
どれくらいのレベルまで行かれたんですか？
師範取って、ただそのスタート点に立った、ね、師範っていうのは、まあ、ほんのスタートですよね、うん、今までも分かんないながらやってきた、それの総称で大体認められたっていうだけの話でしょ。だからそれから先は自分の努力なんですよ、だろうと思うんですよ。私はね、一つのけじめとしてこれでまあまあ人並みになったかなって思うくらい。
本当にその師範っていうくらいといいますか、そこになってもまだまだ自分の師を突き詰めたいということで、ま
あ
ま
あ
ま
あ、先は長いですよ。頂点がないの。これは山登りで言えば頂上なんていうのはおよそ見当がつかないというか、もう果てしなく続くんじゃないですか、目的っていうのは。
上を上をっていうのがこう終わりがないっていうのがこの書道の面白さの一つですかね。
自分自身がもう安定するのかな、筆持ってることがね、割と精神的にいいんじゃないかなと思いますよね。まあここでは漢字をやってるんですけどね、ここよかったらここちょっとまずいとかね、それは言ってくださるから、あそうだなと思いながら、自分自身の健康を維持するためにやってるみたい。
書道をやってるのが元気の秘訣になりますかね？
もう書道だけじゃないんだけど、そうですね、一つの目的、やっぱり生きがいっていうかね、それにつながるんじゃないかなと思うんですよね。
まだまだ元気にですね、この助眼会書道サークルに通っていただきたいなと思います。
でも皆さんもね、割と ものすごい真面目な方ばっかりな、だからそれでまた元気いただく。だからやっぱりこういうのに入ってないと、なんとか方向がつかめないというか、やっぱり自分でやれると思ったら大間違いで、仲間で刺激されるのよ。
今の仲間に刺激されるっていう言葉本当に素敵だなと思いました。
本当にそうですよ、
仲間に刺激をされながら納得のいく字をですね、これからも頑張って練習していただきたいなと思います。メンバーの柴田和子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
お疲れ様です。